本日はマルコによる福音書の2章から神様の真理が人間の固定観念や勝手な神様の理解を打ち破るという話をさせていただきます。私たち人間は罪深くて、創世記3章で罪を犯してからどっかが狂っているわけです。物の考え方にしても、体の機能にしても、その狂いが人間だけにとどまらずに全宇宙に及んでおりますので、全宇宙が再びイエス様が帰ってこられて全てを新しくしてくださるのを待ち望んでいます。私たち自身も死んでから再び復活するときに、狂い一つもない、一つもどっか悪いところのない、狂っていない人間に変えられます。その時を楽しみにしているものです。天の神様は御子イエス様を通して旧約聖書の時代にはいろんな形で人間に神様の真理、御言葉を教えてくださいました。預言者という方々に対して幻を与えたり、直接言葉を与えたりして神様のことを教えてくださったわけですけれども、それがすべて旧約聖書という形で今残っておりますが、しかしそれだけでもだけでは神様のことを私たちは十分に理解することができませんでした。そして最後についに御言葉である御子イエス・キリストが人間の体になって、人間となって地上に現れて神様の深い真理を教えてくださることになりました。それが福音書にマルコ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それぞれの福音書に刻銘に記されております。狂った人間の世界に狂っていない神様が来られるわけですから、イエス様の話を聞くとほとんどの人たちはびっくりして、自分たちの考え方とは全然違う権威ある教えを聞くことになりました。今日はまず高橋智子さんに読んでいただいた通りに、レビを弟子にすると部分と断食についての部分と安息日の部分についてお話をさせていただきます。アメリカのカリフォルニアにダニー・デュシェーンという高校生がいました。でその方は今50代の男性です。で高校生の当時はお金に困ることのない幸せな7人家族の息子でした。高校生活は楽しかったと言っています。親が外出している間に友人を集めて家でパーティーを開きました。車を持っていたので友達がたくさんできて、車に乗って出かけるような青年でした。好きな時に好きなものを買うことができる、そういう勝手気ままな生活が、家族との関係は薄かったんですけれども、その薄い家族との愛情を補っていたということです。ところが1979年の12月、学校から家に帰るとご両親とその友人とが台所で話をしていた。台所のテーブルには100ドル札が 何十枚とこう並べられていたということでした。で両親は言いました。これからペルーに出張をする、クリスマスまでには帰ってくると。一番下の弟はなんと1歳半だったそうですけれども、その子の面倒を親戚と近所の方々と一緒に見ていなさいという ことづけをして出かけていった。でところがクリスマスになってもご両親は帰ってこなかったそうです。でしばらくして両親が麻薬の密輸の罪でメキシコの刑務所に2人とも入れられたのだということを知らされたということでした。2人とも刑務所入りという聞いてすごく恐れたそうですけれども、しかしその恐れは間もなく怒りにとって変わったということです。自分が両親に捨てられて幼い弟の面倒を見せさせられている、そういう怒りがふつふつと湧いてきて自暴自棄となって、お酒とマリファナ、そして覚醒剤ので自分を満たす生活を始めてしまった。覚醒剤で気分を高揚させることで何とかやり過ごしていたそうですけれども、そのような薬を手に入れるために犯罪に手を染めた。2年後に母親が戻りましたけれども、母も家族を取り戻そうとしましたが、なかなかもう2年も経って時を逸してしまって、家族は一つにならず、ダニーさんは高校を退学し、また家からも追い出されたということでした。そのようなすさんだ生活を続ける中で、仲間と犯罪を繰り返し、ついに2人の人間を殺すという犯罪に関与してしまいました。で本人曰く、とても幸いなことであった、それが救いであったということですけれども、それは何かというと、すぐに逮捕されたというのが良かったと。酒も薬もない生活を3週間も過ごすと、やっと正気に戻ることができたけれども、正気に戻ってみると、自分の犯した罪の重さと自分が傷つけてきた人たちへの申し訳なさ、自己嫌悪に打ちひしがれるようになったということです。自分は罪深い人間だというふうに思うようになりました。このままでは地獄行きだと思うようになった。その矢先に拘置所で何人ものクリスチャンに出会って、イエス様の十字架の犠牲の死のおかげで自分は罪許されて、きれいになることができる、許されて天国に帰ることができるということを知らされたそうです。裁判で判決が下る前に、ダニーさんは主イエスを受け入れて罪を許してもらうんだ、そういう決断をして裁判にの判決に臨んだ。判決は死刑は免れたものの終身刑ということだったそうです。普通の終身刑ではなくて2倍の終身刑だったそうです。アメリカでは、カリフォルニアでは通常の終身刑であれば25年経ったら、行儀が良ければ釈放が検討されるということですけれども、2倍の終身刑の場合は50年間釈放については全く検討されないという刑罰が下りました。19歳で入獄、もう二度とシャバには戻れない、自由な空気は吸えないと確信していました。しかし主イエスを受け入れていたので心は軽かったと証ししています。天国を見上げながら希望を持って毎日を過ごしていたそうです。20年が経ちましたが、刑務所の中で、サドルバック教会のリック・ウォレン牧師の本、人生を導く5つの目的に出会ったそうです。で、そのウォレン牧師に手紙を書いて、返事をいただいて、ウォレン牧師の人生のやり直し講座というものを刑務所の中でこのダニーさんが開くことになったそうです。ビデオなどが届いて、 受刑者の受講希望者は200人を超えたということでした。聖書をもとにした人生やり直し講座に取り組んでいた40日の間、あれに荒れ狂っていた刑務所は静まり返って、いつもの暴動も暴力沙汰もピタッと止んでしまったということでした。このカリフォルニアの刑務所に初めて平和が訪れたということです。そして評判が評判を呼んで地域の新聞で取り上げられ、それはおろかまた今度ニューヨークタイムズでも取り上げられて、国中で話題となった。でそのこの人生やり直し講座は全米の刑務所で用いられるようになったということなんです。で受刑者の心は穏やかになったと。2013年、今から3年前ですけれども、ウォレン牧師はカリフォルニアの州知事に対して手紙を書いたそうです。人生やり直し講座のリーダー受刑者であるダニー・デュシェーンさんを、私たちの教会の牧師に迎えたいから釈放してください、今すぐ自由にさせてくださいという熱烈な手紙を送ったということです。ダニーさんも驚くばかりでしたけれども、凶悪犯罪に身を染めて酒と覚醒剤に溺れていた彼は32年間服役した後に晴れて、その2013年に釈放されたそうです。自由を得て、妻を得て、結婚して、その教会で働き始めて、今年の4月30日に、その教会の刑務所伝道の牧師として就任式をなさいました。私たちの慕うイエス・キリストには力があります。凶悪犯罪人をも善人に変えてしまうほどの力があります。で、そのイエス・キリストを私たちは証しするものです。キリストには岩をも砕くような力、愛の力があるのです。そしてその方は、当時はイスラエル民族の裏切り者とされていた、非国民とされていた、この主税人、徴税人と呼ばれる人たちと仲良くしていました。一緒に食事までして、相手を信頼しているよというメッセージを投げかけていました。イスラエル人は食事をする相手というのは信頼できる人としか食事をしないわけです。ですから当時の宗教指導者たちは、この非国民をも信頼するというか、愛情をかけている救い主イエスを厳しく批判したのです。どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか、そんなふうに弟子たちに宗教指導者、ファリサイ派の律法学者が言いました。これを聞いた救い主はこう答えました。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためである。神様の真理は、イエス・キリストという真理は、私たちの固定観念や常識を打ち破る力強いものなのです。ですから私たちもこの方の力を信頼して、後ろ指を刺されようが、この世の悪人と言われる人を共に持ちたいと思います。私たちがその救い主を証しするときに、神様がダニーさんを変えてくださったように、その人をも 変えてくださることでしょう。続いて18節以降お話しいたします。先週も申し上げました通りに、救い主イエス・キリストはガリラヤという地域で神の国を話し述べ伝え始めました。エルサレムという都から北に100キロ以上離れたところにその地域があります。エルサレムの宗教的エリートから見れば田舎者と呼ばれるような地域の人たちに救い主は話をし始めたのです。都のエルサレムは宗教指導者たちによって厳しく統制が取られておりましたけれども、この北方のガリラヤの地は豊かで外国からの刺激にも富んでいて、とても風通しの良い地域でした。ですからエルサレムの指導者たちが嫌うギリシャ人の考え方などをどちらかというと受け入れやすい、そういう地域でした。ですから指導者からは警戒されるような地域でもありました。しかし救い主イエス様から見ると、エルサレムの宗教指導者は自分たちが勝手に作り出してしまったしきたりで自分たちをも周りの人をも縛っていた、そういうふうに見えたのです。というか それが事実だったのです。で、人の言い伝えを重んずるあまりに神様の心から離れてしまいました。人の目にはとても敬虔な熱心な人たちに見えたわけですけれども、神の目から見ると実はそこには嘘があるというのがバレていたのです。断食を彼らは週に2回していました。1年間は52週ありますから年間104日断食していました。しかし聖書をよく読んでみると、断食というのは1年間に1回すればするようにというふうに書いてあるに過ぎません。ですから指導者は週に2日も断食することで自分たちが周りの人よりも優れているんだというのを見せびらかそうとしていた、それをイエス様は見破ったのです。で、彼らは救い主に問いました。18節の後半です。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。19節、イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼の客は断食できるだろうか。ちょっと説明が必要ですのでお時間をください。当時の村人は結婚式に1週間近くの時間を使っていたようです。前にもお話ししたと思います。そして食事もブドウ酒も無制限に提供される、本当に自由な、喉が渇けばブドウ酒が飲めるし、お腹が空けばご飯が食べられる、素晴らしい1週間を過ごしていたわけです。そうするとさすがのファリサイ派の人たちといえども、この1週間だけは断食しなくていいということになっていたわけです。今でもイスラエル人はお酒もブドウ酒も食べ物も無制限に結婚式では振る舞うという習慣を持っているそうです。なおかつ披露宴会場はディスコに様変わりして、みんな踊り楽しむということでした。こういうわけですから、救い主は見せかけの信心深さに染まっていたこのエルサレムのエリートたちをの嘘を見破って、そういう人たちを自分の弟子にしようとは思いませんでした。 かえって田舎者と言われているガリラヤの人たち、新しい考え方を吸収することのできる人たち、エルサレムのエリートたちの嘘に染まっていない人たちを用いることにされたのです。織りたての新しい布、当時、織りたてですからまだ洗ってない、水にさらしたことがないので、その織りたての新しい布は古い服に継ぎ足しをすると急にしぼんでしまうので、こう水につけた時に急にしぼんでしまうので古い服が破れてしまう。そういうわけで古い服には古い布を当てたわけです。またブドウ酒も同様で、ブドウ酒はポカポカこう発酵していますので、新しいものは発酵していますので、新しい皮の袋に入れて、発酵を進めさせた。古い皮袋に入れると破れてしまう。当時ガラスはあったんですけれども、今のような厚みのあるソーダガラスっていうのはまだ発明されてませんので、当時は皮袋に入れていた。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければならない。新しい神様の教え、イエス・キリストという真理は、ファリサイ派の教え、ファリサイ派のパンダネに侵されていないガリラヤの純朴な男たちを通して全世界にその教えを広めていこうと、それが神様の知恵でした。私たちともすると、現代の教会にも神様の目にかなわないちょっと特殊なルールなどがあったりします。例えば説教は優しい自分たちの言葉で聞くよりも、どちらかというと哲学的な難しい言葉で聞いた方がありがたいな、そういう考えをすることもあります。で、説教者は必ず白いワイシャツを着なければいけないと考えている教会もあります。もしくは礼拝に誰か遅れて入ってくるとじろーっと白い目で見る教会もあります。また賛美歌については、こう伝統的なオルガンで弾く曲でなければいけません、そういう考えの教会もあります。その伝統自体が悪いわけではありませんけれども、もし世の中の変化が非常に早いために改めた方がいいという部分があるかもしれません。しかしそれにずっと慣れてきた人にとっては、例えば説教者の白いワイシャツこそが礼拝の命だったりするわけです。でもそれは神様の目から見るとどちらでもいいことかもしれないのです。ですから教会が新しいスタイルの礼拝を取り入れよう、新しいスタイルの教会を作ろう、そういう時には新しくイエス様を信じた人にこうお任せする方がいいと思います。新しい礼拝スタイル、新しい教会は新しく信じた新しい皮袋に入れる。古いものが好きな人たちは古いもので、を守る。複数の礼拝スタイルを持つということもいいと思います。しかし私たちの中でどうしてもこれは変えた方がいいというものがあれば、古くから私のようにもう子供から教会に通っている人でも新しいスタイルを取り入れることはいいと思いますけれども、どちらかというとそういうことは最近信じ始めた方にお任せして、新しいものをこうと考えをこうそういう人たちそういう方々に委ねるというのが神様の知恵かもしれません。23節以降触れます。 ある安息日、うん、安息日はですね、旧約聖書をご覧になると分かるんですけれども、もう働いちゃダメだ、焚き火を拾った人が民数記に出てきますけれども、安息日には休まなくちゃいけないので、焚き火を拾った人はみんなでですね、石打ちの刑にあったんですね。殺されてしまったんですね。そのぐらい厳しい、しきたり神様の教えがあったわけです。それで当時の宗教指導者の人たちは、この日に労働をしてはいけない、働いてはいけないというのを非常に細かく考えまして、その日に麦畑で穂を摘んで、その穂を揉んで麦を食べた弟子たちを責め立てることにしたわけです。他人の麦畑の穂を摘んで食べるのは、まあ今の日本では犯罪かもしれませんけれども、旧約聖書を見ると19章、レビ記19章ですけれども、食べてもいいよって書いてあるんですね。自分でも揉んでこう食べられる分ぐらいは食べてもいいんだと、他人の畑でも。しかし問題になったのはその点ではなくて、その他人の畑から食べたということではなくて、穂を手で摘んでですね、その揉んだということが労働だ、揉んで食べるのはいけない、ということだったんです。でもイエス様はそんなこと気にしちゃダメなんだよ、おっしゃいました。神様は人間をこう食べる生き物に、食べる生き物、食べる存在、食べなければ生きていけないという存在ですので、食べるものがなければ麦を取って食べなさいというわけです。休みの日というのは人間のために作った安息日、安息日は人間のために作ったものですので、安息日が、人が安息日のためにあるわけではない、おっしゃいました。で、安息日何をしたらいいのかというと、神様に近づくこと、神様を感じること、神様に向かって生贄を捧げて、こう罪許される、解放される、そういう日として週に1回安息日が定められていました。お腹が空いている人が食べられない日ではなく、実はこういうふうに文句を言っているこの指導者であっても、自分たちの家畜には水を飲ませていかあげなくちゃいけないので、こう井戸に連れてって飲ませるということはやっていたわけです。人間が麦を食べてはいけないというのは、人間がこう揉んではいけないというのは、人間が作ってしまった律法だったわけです。現代人と同じつまずき、現代人にも同じようなつまずきがあると思います。つまずきというか不信仰があると思います。私たちの中には、まあ創価教会は別としても、神様いなくてもいいっていう人がいっぱいいらっしゃいますよね。神様を信じるなんてしない方が楽ちんだと思うわけですよね。なぜかというと、先進国ですから、お金さえ払えば食べ物が手に入るわけです。で、その経済力を使って楽しく毎日過ごせるわけです。かたやアフリカで子供が何万人死んでいこうが、アジアで、南米で、また近くの子供たちが給食しか食べられないとしても、自分たちはお金があるから、その購買力を用いて全世界から食料を輸入しているから食べられる。カナダ、アメリカ、南米、チリの 鮭を輸入して、ロシアからはカニを輸入して、韓国からトマト、小さなトマトを輸入したり、中国から生姜を輸入し、ありとあらゆるものを、あとインドネシアからエビを輸入し、ありとあらゆるものが私たちには手に入る。神様いない方が都合がいい。そういう形で現代人も腐っていますし、当時の宗教指導者も腐っていました。私たち自身もそうだったんですけれども、しかしイエス・キリストの御声を聞いて、はっと気づいて神様に立ち返ることができたわけです。聖書に書かれている御言葉に私たちがとどまるときに、自分たちの中にあった腐ったものとか縛りとかから解き放たれて、私たちは自由を得ることができます。で、自由を得ると周りの人たちから後ろ指を刺されることがあります。どうして悪人と一緒に食事するんですか、どうして七五三やらないんですか、どうしてお焼香しないんですか、どうして初詣行かないんですか、ということを言われます。イエス様自身も今読んでいただいた通りに、いろんな人たちから迫害され、最後は処刑までされてしまいました。しかしイエス様が私たちに教えてくださった真理こそが、私たちを自由にし、固定観念や縛りから、いろんな誤解、狂った部分から私たちを解き放ち、立て直してくださるものなのです。この世の中で私たちが批判されたとしても、それは甘んじて受け入れなければなりません。そして勇気を私たちは出せばいいのです。なぜならば、この主イエスは十字架にかかって死なれて復活された方は、もうすでにこの世に勝利されているからです。私たちがどうして証拠をしないんですかとか批判される苦しみは、永遠の御国で神様からもらえる祝福に比べれば取るに足らないものです。まず私たちが自由になれば、この自由をイエス様を証しすることで周りの人にもプレゼントすることができます。そこには罪からの自由があります。憎しみからの自由があります。固定観念からの自由があります。主イエスと共に歩む人は計り知れない喜びを手にすることができます。今日は悪人を共にしよう、新しい教会や礼拝スタイルは新しく信じた方々にお任せしよう、そして御言葉をに従うことでイエス様からの自由を得ましょうと、そのような話をさせていただきました。私たちさまざまな縛りを社会から受けることがありますけれども、そこから自由になって、また自分たちのあれしたいこれしたいという、こう罪を犯したいという気持ちからも自由になって、また他人を憎みたいという気持ちからも自由になって、神様の祝福を楽しみたいと願っております。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。この世の中からの圧力は大きく、神様を知らない方が楽しかったんじゃないかというふうに思えるようなこともありますけれども、しかし狂っているのは私たち人間です。自分自身を縛っているのは私たち人間の知恵です。イエス様の御言葉にとどまりますので、どうか私たちを解き放ってください。イエス様が批判されましたけれども、私たちも批判されます。しかし勝利のイエス・キリストは私たちをも勝利させてくださいました。この勝利を胸に
永遠の御国に旅立とうとしております。私たちの人生を導き、あなたを喜ばせる人生にとさせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。